詩編の45編をお読みして、そしてしばらく瞑想してからご一緒に賛美をしたいと思います。この賛美によって今日の御言葉のための心の備えをいただきたいと思います。詩編45編。指揮者のために百合の花の調べに合わせて、コラの子たちのマスキール、愛の歌。私の心は素晴らしい言葉で沸き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れ出る。神が常しえにあなたを祝福しておられるからだ。惜しい方よ、あなたの剣を腰に帯びよ。あなたの尊厳と意向を、あなたの意向は真理と柔和と義のために、勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよ。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。神よ、あなたの王座は世よ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれた。この45編の全般1節から7節を今日は御言葉の備えとして賛美したいと思います。まずこの詩編ですが、詩編の第2巻にあります。前にも申し上げましたが、第2巻というのは、第1巻は私ということが中心に書いてありますが、第2巻は我らという言葉がたくさん出てきます。または国々の民というような、または神の民というような言葉です。46編でも神は我らの酒どころ、また力、神は我らの砦である、主は我らと共におられる、この複数、一人称の複数が使ってあります。第二巻の特徴です。ということは、第二巻は共同体の賛美、それが様々に導かれていると思います。信仰の共同体、悔い改めの共同体、喜びの共同体、終末を待つ共同体、いろんな教会と言ってもいいですけど、クリスチャンの交わりの特徴があります。それにふさわしい賛美がいろいろ並んでいますが、この45編は我らという言葉が出てきませんけれど、国々の民、またはその王たち、その上に立って、一つのクリスチャンの共同体というだけじゃなくて、世界の人々の上に王がおられて、その王座の支配があるということがここで賛美されています。主が王であられること、ひいてはイエス様が誠の王となられたこと、これは主に詩編の第4巻で集中的に賛美されますけど、この第2巻共同体の賛美の中でも、その一番中心として、私たちは王なる主のもとの共同体であると、世界中は王なる主のもとの民になるのだということが、その共同体の賛美のいわば柱として歌われています。で、その王がどんな方でいらっしゃるか、私たちの共同体の、信仰共同体の中心であられる、つまり神の民、教会の中心であられる支配者はどんな方かがここで歌われています。まず一節のところで、私は王に私の作ったこと、もの、素晴らしい言葉、それを語ろうと言っています。王への賛美と愛の歌がここにあるということですから、ここに書いてあるのは、その世界中の人々、そして特に信仰共同体、その上に立っていらっしゃる王の賛美だということがわかります。私の心は素晴らしい言葉で沸き立っている。私は王にこれを語ろう。で、その王はどんな方か、王に対してあなたというふうに語りかけます。ということは、この王なる方と また私たちとはあなたと私と呼び合うような非常に親しい間柄に入れていただいているということ、まあ、これは聖書の契約の恵み、救いの恵みをまあ暗示するあなたですが、でそしてこのあなた、大なる方はまず最初に麗しい方だということが言われます。その方の優しさ、優美さ、そしてその方にあふれる祝福、この方は麗しい方、優しい方です。この大なる方は、2番目にその大なる方は大しい方だということが言われます。その方の尊厳、意向、真理と正義をもって勝利の凱旋をしていかれる大しさが歌われています。3番目にその恐るべきこと、恐ろしさが歌われています。その恐ろしさが世界中の人々が知らされて、そしてこの方は実際戦いに勝利して敵を圧倒していかれる恐ろしい方だということです。恐るべき方だということです。そして4番目にこの方は公正な支配を御座からしていらっしゃる方だということが言われます。永遠の御座の上に立って義を愛し悪を憎んで公正に支配される方です。で最後にこの6節のところで、この方は6節から7節の後半のところで、それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共倉に増してあなたに注がれた。この方は油注がれた方だ。油注がれるっていう日本語はヘブル語にするとメシアということです。ギリシャ語にするとクリストス、キリストということです。前から何回も申してますように、キリストという言葉の意味はヘブル語のメシアと全く同じであり、油注がれた方、神様が特別な御霊の祝福をもって救い主として賜物を与えて建てられた方ということです。ですからこの詩編1節から7節で、私たちの世界中の民たち、特に信仰共同体の中心に立たれる王が賛美されています。この方は麗しい方、大しい方、恐るべき方、そして永遠に御座について公正に支配される方で、この方こそ神様がお選びになったメシアなる方、救い主なる方だ。私たち神のための中心におられる方がこう賛美されています。王なるメシアが描かれて告白されて讃えられています。まあ、この8節から後半部分はこの方に仕える人々の姿が主に女性たち、また後ろの方では息子たちという言葉で、まあ、いわば王に仕える神の国の姿が暗示されています。さて今日この詩編45編が選ばれたのは、今朝から、まあ、私たちの教会の静かではありますが大きな事業が始まるからです。まあ、教会のエンジンは説教ですが、今回喜平牧師はマタイ福音書の公開を始められるということを決心なさいまして、そして準備を進められて今日からそれが始まります。マタイ福音書28章の公開です。ある程度の期間、私たちはこの聖書の新約聖書の一番基本と言われますマタイの福音書からイエス様ご自身の姿を学ぶことができる大きな特権に預かります。これはこの学びは大変な学びになると思いますので、ぜひ牧師のために祈っていただきたいと思います。マタイ福音書の公開を感謝するとともに祈っていただきたいと思います。マタイ福音書は旧約聖書をたくさん引用してイエス・キリストがメシアであられることをユダヤ人に向けて証しをしています。そのキーワードは、主は王なるメシアだ、王であられるということです。今日最初の系図のところをなさいますが、まあ、私が最初にこれ少し申し上げてどうかと思いますけど、王の系図です。それから途中にあります有名な三条の説教は王の支配宣言、まあ、共産党宣言のことをマニフェストと言いますけど、全然違いますが、その神様の国のマニフェストと言われています。王の宣言であります。 このマタイ福音書の最後の大宣教命令は、王の即位の、全世界の王としての即位の、蘇りの主のが王として即位された勅令だというふうに言うことができます。ですから、マタイ福音書全体は、イエス・キリストが神の国の王なる救い主、メシアとしておいでになったことが全体のメッセージです。そこで初めに、この世界の王となられる方の素晴らしさ、それを勝利、それを賛美して、45編で賛美して始めるのは本当にふさわしいと思います。これからマタイ福音書をご一緒に学んでいくに際して、中心である誠の王なるメシア、キリスト、それを賛美して、心を備えてそれに向かってまいりたいと思います。
Sarevana 総